一咕噜白的羊，一大缸啊啊啊，红色的裤子，几张啊张，看看没嘛乌西的卡，哎呀，可惜呢。
イランカラプテ、おはようございます。2023年12月10日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ第272回目の放送です。カヤノシゲルの発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、カヤノシロウが担当します。録音により、エニワ市の FM イーニワでは毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に放送されます。神戸市の FM ワイワイでは第3土曜日の午前11時から、ワイワイチューブとワイワイのホームページと、ポッドキャストで配信しています。FM ウィングと FM ウィニワでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは、はじめましてあるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。本日12月10日は世界人権デーです。世界人権宣言が1948年12月10日の第3回国際連合総会で採択されたことを記念し、1950年の第5回国際連合総会で毎年12月10日に記念行事を行うことが決議されました。日本国内では杉田水脈衆議院議員の人権侵犯が問題となっています。アイヌ語で12月はチュールと言います。それでは1時間お楽しみください。
イランカラプテ、地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは11月15日付北海道新聞より、響く日本一の民謡、全国大会青年部優勝、ビラトリ貝沢さん、親子三代、道南くどき節披露。5歳で民謡を始めたビラトリ町内の自営業、貝沢さやかさんが、10月上旬に行われた本年度の民謡民部全国大会の民謡青年部棋戦、で初優勝を果たした。11月5日の町内の芸能発表会では、ビラトリ小6年の娘いちかさんと母のりこさんの親子3代で舞台に上がり、2人の太鼓演奏に合わせ全国大会で披露した道南くどき節を熱唱、日本一の歌声を会場に響かせた。日本民謡協会主催の全国大会は10月5日から8日に川崎市で開催。民謡と民部の2部があり、民謡は9部門に全国の各地区大会で優勝した約450人が出場した。民謡青年部棋戦の出場者は40人。初出場の貝沢さんは、津軽三味線奏者の吉田拓磨さんの伴奏で、独特の節回しのある道南くどき節を歌い上げた。歌い出しの高音に苦労したが、稽古の成果を発揮し、本番では力強く伸びのある声を出せたという。貝沢さんは、レベルが高い大会で優勝でき、自信につながります、と喜ぶ。貝沢さんは5歳の時、当時50代だった祖母の影響で、のりこさんと一緒に民謡を習い始めた。吉田さんの祖父で、苫小牧の佐藤光章さんが指導する光章民謡三弦会のビラトリ教室に通い、民謡のほか太鼓や三味線も練習した。民謡では20代の時、全道民謡決勝大会で北海道民謡、全国民謡、江差し追分の全3部門を制すなど実績を積んできた。民謡民部全国大会は16歳で初挑戦し、これまでに10回ほど出場している。11月5日にビラトリ町中央公民館で開かれた芸能発表会には、町民ら観客約150人を前に、道南くどき節と津軽ジョンガラ節を歌った。三味線の吉田さんのほか、4歳から民謡を習ういちかさんとのりこさんが太鼓の伴奏で盛り上げた。親子3代で初めて共演した貝沢さんは、 娘や母と共演した楽しみがあるのは良いですね。また、一緒に舞台に立てたら嬉しい、と果たした。民謡は、子供からお年寄りまで幅広い人が切磋琢磨できるのが魅力、と貝沢さん。次の目標は、民謡民部全国大会の部の中でもレベルが高い、内閣総理大臣賞争奪戦での優勝だ。挑戦するのが好きなので、今後も歌い続けます。と意欲を燃やす。本日二つ目のニュースは、11月25日付北海道新聞より、高裁会同志部教育研究論文二部谷賞に最高賞。ビラ取町二部谷地区の二部谷小学校の教員による論文が、日本教育公務員高裁会同志部が募集する本年度の教育研究論文学校研究部門で、全道の最高賞となる特選に輝いた。地域に色濃く残るアイヌ文化を学ぶ独自の教育活動をまとめた内容で、日高管内からの特選は1964年度の同賞創設以来初めて。アイヌ工芸やアイヌ料理、アイヌ語など地域文化への理解を深めるカリキュラムを続けている取り組みが評価された。教育研究論文は、道内の小中高校の教育活動をA4 版用紙4枚にまとめて応募する。本年度は学校研究部門に47校、個人・グループ研究部門に25人からの応募があり、それぞれ10校6人が特選に選ばれた。二部谷小学校の論文は、アイヌ文化に根ざした多文化共生をテーマに、石井明教頭がまとめ執筆した。論文は3から6年生を対象に、1997年から総合的な学習の時間で実施しているアイヌ文様のデザインや木彫りの技術、アイヌ料理の作り方を地元のアイヌ文化伝承者から学ぶ活動について紹介。近年はビラトリ町アイヌ文化振興公社の職員から、伝統漁具のマレプ、自在盛りやアップ、かぎ針を使った鮭の捕獲方法も教わっていると記した。2015年から全学年で始めたアイヌ語授業も取り上げた。町内のアイヌ語講師の関根健二さんの指導で、初年度は年6時間、翌16年度から年10時間、童謡をアイヌ語に訳して歌ったり、数字や動植物をアイヌ語で発音したり、楽しみながら言語を覚えているとした。アイヌ語授業の海外からの視察についても盛り込んだ。昨年10月には、アメリカ・ハワイ州の教育関係者2人が、今年1月には、ニュージーランドの先住民族マオリの8人がそれぞれ同省を訪問、児童とアイヌ語を使ったゲームを体験し、教育方法の意見交換も行ったとした。石井教頭は、長年の活動の積み重ねが受賞につながった。二部谷地域で多文化に触れて多様性を受け入れる児童を育てたいと話した。特選の表彰式は11月13日に同省で行われ、同志部の川上参事から、遠山正志校長に表彰状が手渡された。本日三つ目のニュースは、11月29日付北海道新聞卓上式の欄よりお届けします。20年ほど前、日高管内ビラ取町二部谷に連日通ったことがある。参議院議員を引退し故郷に戻った茅野茂さんの半生を聞き書きするためだった。素朴な語りから過去が鮮明によみがえる。茅野さんの人生を追体験するようだった。アイヌ文化の優れた伝承者としての力に圧倒された。優しかった母親の思い出をとりわけ大切にしていた。幼い頃、繰り返し言われたというアイヌ語があった。アイヌネノアンアイヌ、エネプネナー。人間らしい人間、人らしい人になるんだよ。貧困法制で迷惑をかけず、人の役に立つ人間になれ、との教えだ。茅野さんは胸深く刻んでいた。人間らしい人間。そう呼ばれるのは人々の誇りだったとも聞いた。相手の存在を認め、互いを尊重することに通じる。人の道として基本的な作法だ。アイヌ民族だけでなく、人間社会に普遍的に当てはまる。こうした作法や節度から、遠く隔たる政治家がいる。自民党の杉田水脈衆議院議員である。 アイヌ民族や在日コリアンへの差別的言動を重ねる。法務局から人権侵犯と認定されても改めない。むしろ差別を煽る主張を続ける。公職者の名に値しないだろう。深刻なのは政府や自民党の対応だ。杉田氏の言動は野放しに等しい。岸田文雄首相はこの秋、国連総会で高らかに述べた。目指すべきは人間の尊厳が守られる世界。まずは足元から正すべきではないのか。本日4つ目のニュースは11月29日付北海道新聞より、1930年のイオマンテ映像公開、イギリス人類学者マンロー氏記録。1930年、昭和5年にビラトリ町二部谷で行われたアイヌ民族伝統のイオマンテ熊送りの儀式の映像を一般に公開する催しが11月25日町内の猿川歴史館で開かれた。約50分の映像は二部谷のアイヌ民族と親交のあったイギリス出身の医師で人類学者のニール・ゴードン・マンロー氏が記録した貴重なもの。町内で毎年開くマンロー先生を偲ぶ会の運営委員会委員長の貝沢浩一さんは、アイヌとの信頼関係があったから撮影できた映像と高く評価した。アイヌ文化への理解を深めてもらおうと、町内の二部谷アイヌ文化博物館が主催した。イオマンテは毛皮や肉などを与えてくれる熊の神に感謝し、1、2年大切に育てた熊に矢を放つなどして、その魂を神の国に送る儀式。儀式では供物などを捧げ、再び人間界に戻ることを願う。マンロー氏は人類学研究のため、1891年、明治24年に来日し、アイヌ文化の研究のために1930年秋から二部谷を訪れた。同年12月25日に地元のアイヌ民族の協力でイオマンテを記録。撮影は京都の映画機材を扱う企業に依頼したという。映像は現在国立歴史民族博物館が所蔵しており、催しは歴博から借りて行った。映像の公開には道内外から約80人が集まった。最初に歴博の内田純子教授がビデオ映像で撮影に35ミリフィルムカメラを2台用いたことや、儀式では他の地域から購入した2歳の熊を使ったと報道されていたことなどを説明した。続いてイオマンテの映像が公開され、アイヌ民族の人々が縄を使って屋外の木製の檻から熊を出す様子や、弓矢で射た熊の頭部をぬさ、祭壇に置き、感謝の祈りや供物を捧げる姿が映し出された。儀式の最後には、熊の魂を喜ばせるため、ぬさの前でタプカラをする人々の映像も流れた。マンロー氏は儀式の内容を解説した英語の字幕を作成しており、今回はその日本語訳の音声を用意して映像とともに流した。この中でマンロー氏はタプカラに込められた意味について、幸せが何度も戻ってくるようにという希望があると解説した。参加した札幌市の公務員、川本真由さんは、儀式での振る舞いや仕草が丁寧で、文字の資料ではわからないことを学ぶことができたと話した。本日最後のニュースは、12月1日付北海道新聞、ヒトランより、経産大臣表彰を受賞したアイヌ工芸の木彫家、高野茂弘さんをご紹介します。日高管内ビラトリ町二部谷地区に伝承されるアイヌ民族の工芸品、二部谷板、木の盆の振興に貢献した工芸家として、本年度の経済産業大臣表彰、功労賞を受賞した。50年にわたり腕を磨き、指導者としても頼られる存在の73歳。道内2人目となる受賞に工芸家が認められることで、他の担い手の励みになれば、と微笑む。東京都日野市出身。高校を出て実家の電気店で働くも、東京を出て空気がきれいなところに住むという夢があった。22歳の夏、 釧路管内手鹿町の摩周湖を目指してタンクトップに短パン姿でフェリーで釧路に渡った。所持金はそこをつきヒッチハイクで道内を回った。このヒッチハイクでビラトリ町二豚で降ろされたのがアイヌ文化との出会いとなった。偶然立ち寄った資料館で展示されていたマキリ小刀に一目惚れした。持ち手に彫られたアイヌ文様の繊細さに魅了された。こういうのを作りたい、工芸家への思いが芽生えた。その日野宿しようと民芸店近くで寝袋を広げていると、熊に食われるぞと声をかけられた。地元のアイヌ工芸家の子貝沢森幸さんだった。自宅に泊めてくれた貝沢さんの弟子となり、7年間木彫りを学んだ。1980年から町内で妻の恵子さんと民芸店を構え、板やまきり、弦楽器、トンコリなどを制作する。函館や東京など道内外に指導に赴き、伝承に力を尽くしてきた。伝統技術を次世代に伝えたい、アイヌ工芸の担い手が増えてくれたら嬉しいねと語る。面倒見の良さは師匠譲りだ。以上が今日のニュースですが、志郎さん、コメントをお願いします。
はい、二豚谷小学校の論文がで最高賞受賞、誠におめでとうございます。
はい、ありがとうございます。担当は千石優子でした。美乃と
圭介の
ポンノポンノ、いらんからって原田美乃セコロクレヘアン、
いらんからって原田圭介セコロクレヘアン。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、だんだん寒くなってきたんですけど、皆さん体調の方に気をつけて、はい、お過ごしください。
そうですね、インフルエンザがすごい大流行してて、うん、二豚にも何ですか、小学生とかすごいいろんな人がかかってるみたいなので。
そうですね、はい、ご自愛ください。ご自愛くださいはアイヌ語でやえやむやんというみたいです。
やえやむやん
というみたいなので、皆さんやえやむやん、うん、ご自愛ください。はい、今日は何ですか。
はい、今日はセタ、犬について喋りたいと思います。
おー、ついに来ましたか。
はい、この回が来ちゃいました。
なんかリノさんはセタが一番好きだと聞いたんですが、動物の中で。そうなんですよ、
動物の中で一番好きで、今セタを飼ってるんですけど。
あ、そうなんですね。
はい、そうなんです。めっちゃ可愛くて、うん、仕事したくないです。
ずっとちっちゃい頃から犬は飼いたかったけど飼えなかったって感じ。
そうですね、はい、諸事情で。でもなんかずっと犬が好きで、うん、何ですか、いろんな犬種が載ってる犬の図鑑みたいな、犬の本みたいなのをずっと見て、うん、将来どれ買おうかなって考えてました。
なるほど、
はい、
でようやく買えたと。
はい、
よかったですね。
かわいいです。
アイヌ文化でセーターは、犬は、まあ、結構ね、重要なポジションで、はい、
そうなんですよ。
まあ、主に狩猟とか山に一緒に行って、うん、まあ、熊狩りの時に、
うん
うん、熊を
そうですよ、ね、
巣穴からこう威嚇したりしたりとか、うん、まあ、特に
これからの時期、
これからの時期ね、特に重宝される存在だと言われております、はいはい、で犬は人間には見えないものがよく見えるみたいで、
うんうん、
まあ、そういうどんなのが見えるかっていうと、まあ、幽霊とかですよね、
うん、今もそうですよね。なんか今もそういう言われありますよね、うん、
でなんか犬が吠えてる方向を見たら、まあ、その亡くなった先祖がいるとか、そういうお話もよくあったりします、
うんうん、
で犬のね、犬は大事にして、まあ、一緒の村で過ごすんですけど、
うん、
まあ、亡くなった際とかにはこう毛皮にしたりとか、そういうしたっていうお話もあったりします、
うんうん、
まあ、それはね、なんて言えばいいんだろう、まあ、魂の方を重要視してるから、肉体はそんなに、なんて言えばいいのかな、もう亡くなっちゃったものは亡くなっちゃったものとして、まあ、使ってたのかなって、そういう考え方だったのかなと僕は解釈してます。
はい。そうですかって言って、なんかあれですよね、最近クマがすごい
最近はもう落ち着いたけど、ちょっと前にすごい熊が大量発生というか人里に降りてきてっていう問題が最近よくニュースとかで取り上げられてるんですけど、
うん、
なんか外犬が減ったせいじゃないかっていう説もあるみたいですよね。
あ、そうなの？
うん、あ、え？あるみたいなんですよ。
へ
え。で、なんかやっぱり保護法とかで動物がまあ動物とかワンちゃんとかが大切にされるようになって、
うん、
まあなんて言えばいいんですか、外で飼われるワンちゃんが減っちゃって。
まあそうだよね、
うん、
最近全然見ないし。
そうなんですよ。
まあ外で、まあ、犬がいるっていうのを、うん、もうクマも忘れつつあるから、
うん、
まあ人里は安全なところだと、うん、クマは、うん、認識して人里に降りてきて、
うん、
まあ、被害が出てるって感じらしいです ね。
だから捨てた犬にはそういう役割もあった、まあ、あるということで、うん、まあ何でもやっぱり異変は吠えて知らせてくれるし、
うん、
まあ、そういう役割があるんだろうなっていうことはわかるけど、まあ、そのクマが、ね、人里に降りてきちゃってる原因の一つに、まあ、犬が関わってるんだなっていうのを知って、なるほどと思いました。
いや結構ね、なんか納得なご意見です。納得なご意見です。
だって今ニブタニでも少ないですよね、うん、今二部隊というかビラ取りでも昔はなんかもうじいちゃんの家にも外のワンコいたしとか、うん、いっぱいいろんなところに外のワンコいて、うん、あの家の犬の前を通るときは走って止めと追っかけられるとか、なんかそういうので遊んでた記憶があるけど、
うん、
今よくよく考えたらいないなと思ってちょっと寂しくなりました。
うん、そうだよね、札幌なら本当に見かけないし、
うんうん、
二部隊でもね1匹2匹ぐらいの世界だから、本当にそういう文化がなくなってきてるのかなって思うとちょっと残念ですね、うん、はい、犬小屋とかもうないもんね。
ああ、そうですね、あんまり 見ないですね。
見るの？
いや、あんまり見ない。でもなんか外にいるワンちゃんって、まあ、その飼ってる人の家のものなんですけど、
うん、
なんかみんな触れ合いやすくて、
うんうん、
なんか人気者な存在になることが多いから、
うん、
なんか子供時代にそういうのがないとちょっと寂しいなとは思っちゃいますけど、
うん、
まあでもアイヌ文化でもそうだし今もそうですけど、ワンちゃんは身近な存在ということで
ね、
はい、
ワンちゃんいいですね。僕らが犬猫派じゃなくて犬派なのがもうバレちゃった、
バレバレになっちゃいましたけどね。、はい、
まあそんな感じで犬は大事にしましょうというお話でしたね。
はい。
はい、はい、
そういう話だっけ。
違う、まあ、今日はこの辺で終わりますか。
はい、
じゃあせーの、やいがいけれー、水うぬからあんろー。
茅野茂、二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。茅野茂さんが収集し国の重要有形民俗文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具を展示し、1972年に二部谷アイヌ文化資料館として開設、92年から茅野茂二部谷アイヌ資料館となりました。2階には茅野さんが世界の少数先住民族と交流する中で寄贈されたり入手したりした世界各地の民芸品も展示しています。また茅野茂検証コーナーを設けており、書斎の様子も再現しています。館内では茅野さんが往年の富士江歌詞を訪ね収録した交渉文芸を聞いたり、アイヌ文化の再現ドキュメンタリーを見たりすることもでき、五感でアイヌ文化を堪能することができます。館長在館時には要望に応じ館内の案内が可能です。ぜひお越しください。
カムイユからの紹介コーナーです。本日紹介する作品はおいくるみ七花、ウックルミとフクロウシンで、語りは西島照さん、録音は1967昭和42年2月21日です。茅野茂のアイヌ神話修正第2巻、カムイユカラ編によりお聞きください。
Sine anto hepa siwa hawa sawa sumas humas tu no ya kiri no ya kiku tun ke kamui chikapo inkara saku sama yun kuru tu no ya kiri no ya kiku tun ke kamui chikapo iwan te una iwan mu karu kose hine hariki hine tu no ya kiri de no ya kiku tun ke kamui chikapo Sikor sun kusun kuchor pokta arki hine ene itaki tu no ya ya kere de no ya ke kutun ke kamui chikapo to omen chikap siru en chikap ekor pompe ikor pareyan tu no ya kere no ya ke kutun ke kamui chikapo Sake ani inawani aekte yakne tu no yake te no yake kutun ke kamui chikapo eiai kamui nere kusu neru enena se korita koro tu no yake re no yake kutun ke kamui chikapo Akor sun kusun kuturasi hemes pava kishi kusu tu no ya kere no ya ke kutun ke kamui chikapo sun kukitai wa ayupke mawe arararan ke tu no ya ke te no ya ke kutun ke kamui chikapo Ninoski pake mesu tu no ya kere no ya ke kutun ke kamui chikapo Kapo, sunku chorpokta asire kata ki akusu tu no yake te no yake kutun ke kamui chikapo samayun kuru harkam nasi ene itaki tu no yake re no yake kutun ke kamui chikapo oven chikap siru men chikap Ovena haita ekichi shiri ene okaya Tu no yake re no yake kutun ke kamui chikapo Iko paso takor sapino arsam Nakos hepa siwa huma sumas Ihikusu inkaran akus Tu no yake re no yake kutun ke kamui chikapo Oki kurumi shikase kamui shinete una shinemu kara Tu no yake re no yake kutun ke kamui chikapo Ampa shine harki shine akor sunku tu no yake Re no yake kutun ke kamui chikapo Sunku chorpokta harki shine otu sanaske ore sanaske Ue no ye tu no ya kere no ya ke kutun ke kamui chikapo Ene itaki shibase kamui Kotan kor kamui tu no ya kere no ya ke kutun ke kamui chikapo Ekor pompe ikor pareba ikor ekian tu no ya ke Te no ya ke kutun ke kamui chikapo Arespaki wa sake ani inawani aekte yakne shibase kamui tu no yake re no yake kutun ke kamui chikapo shibase kamui eiai kamui nere kusu neru nena hawe oka koro tu no yake re no yake kutun ke kamui chikapo O tu sanas que ore sanas que ue no ipa en espa いけとのやけれのやけことんけかむいけかむいちかぽん。ああ、ゆっけなべあさぶれりね。あらんきゃこそあこるぽんぺああしよぴぬっかこそ。きゃこそえちゅうかそもきのへめっといねあこるぽんぺ。アプソロン、ウキネサピネ、イサミノラノ、アコルポンペオカケタチサンコロ、アナナクソ、ソンノポカ、オキクルミシパセカムイ、サキアニイナワニ、アコルポンペエテワ、アエアイカムネレ、カムヨプタスキャオクワキワ、オラノ、オキクルミカムイイノン、ネアクサエチコルカムイチカパーベアン。
それでは解説を行います。茅野茂のアイヌ神話修正第10巻の資料編159から160ページの解説を読ませていただきます。ある日、サマユンクルが六丁の長男と六丁のマサカリを背負って、私、フクロウシンのいるエゾマツの木の上を登ってきて、私に悪口を言った挙句に子供をよこせと言ったので、私は強い風を送って叩き落としてやった。次に、オキクルミが一丁の長男と一丁のマサカリを背負い、丁寧な礼拝を重ねて、村を司る神よ、あなたの子供を私に預けてくれるならば、酒と稲を捧げてお返ししましょう。そして、あなたをもっと偉い神として崇めましょう。と言った。私は子供を手放すまいと思ったけれど、おきくるみは私の懐から子供をそっと取り出して行ってしまった。私は泣いていたけれど、約束通り、位の高いおきくるみ神は、たくさんの酒と稲を持たせて子供を送ってよこし、私を祀ってくれた。と、フクロウ神が言った、という話。フクロウの雛をもらって一年育て、再び神の国へ返すというアイヌの風習を背景に、神に対する礼儀が語られている。当時の録音のため、お聞き苦しい場所が少しございました。おきくるみ七か、おきくるみとフクロウ神の解説でした。以上で、カムイユからの紹介コーナーを終わります。担当は、植松ゆきでした。
カラクテ北海道ビラトリ高等学校教頭後藤あゆみです。今日はビラトリ高校の教育活動修学旅行を紹介し、来年4月から入学生を全国から募集することをお伝えします。2年生12名が修学旅行に12月5日から8日の3泊4日で関西方面に行ってきました。2年間のコロナの影響を受け、修学旅行は思うようにいかなかった時と比べ、制限のない旅行となりました。はじめに、ビラトリ町と友好町の淡路島にある南淡路町を訪問しました。南淡路町はかつてビラトリ町に入植し、開墾した町でもあります。南淡路町の500年の伝統芸能の淡路人形浄瑠璃をビラトリ高校のために特別公演を実施していただきました。人形浄瑠璃は3人の人が1つの人形を操作し、太夫という語り手の節に合わせて演じます。今回は公演前にビラトリ高校生のために特別にバックステージツアーを実施していただきました。実際に人形に触れたり、舞台に上がり感覚席を見たり、高下駄を履いたり、馬に触ったり、たくさんの、体験をしました。淡路人形座は20名で経営し、若い担い手も多くいました。皆さんは小学校、中学校、高等学校でそれぞれ部活動として人形浄瑠璃を演じ、卒業後に入門したそうです。伝統工芸の素晴らしさや、それを継承する 若手の担い手との交流から、ビラトリ町における二豚に板や二豚にアッツウシなどの工芸、アイヌ古式舞踊等を守り、若者に継承することの苦労と熱意を改めて感じた時でした。その後、修学旅行は京都の金閣寺、清水寺、大阪でユニバーサルスタジオ、奈良の東大寺、薬師寺と見学し、8日に無事帰着いたしました。コロナを経験し、改めて
修学旅行で仲間と宿泊しながら旅をすることが心を豊かにすることを実感しました。さて、令和6年度入学生の願書配布が12月8日から始まりました。ビラトリ高校では令和6年度よりアイヌの人々の歴史や文化を学ぶ新しい科目アイヌ文化を設定しました。まずユネスコで消滅極めて深刻なと指定されたアイヌ語を3年間学びます。文化の象徴であるアイヌ語を学ぶことで少数民族の姿や現在の民族風葬等を理解を深めたいと思っています。またニブタニータやニブタニアトゥー氏の工芸を学び、将来アイヌ民族の伝統文化の後継者も育成します。さらにアイヌの歴史を学び、アイヌ文化やアイヌ語の専門家として大学、大学院等での研究者も育成します。ぜひ北海道ビラトリ高校で一緒にアイヌ文化を学び、後継者や研究者、伝統工芸家を目指しませんか。令和6年度の入学生から全国募集をしています。詳しくはビラトリ高校ホームページまたは電話番号 01457-2-2709 01457-2-2709 までお問い合わせください。中学3年生はもちろん、中学生、小学生、大人の方もどなたでもご連絡いただきたいと思います。以上で私からのお知らせを終わります。担当は後藤あゆみでした。
イランからプテイランからプテイ一緒のレイカタイオツタのアンペ小松和弘ころアイヌプリオルシペネールエネウーパキタライワンケのエチオカヤアイヌイタックペンクラブクル小松和弘くねタンチュプカイホマライキウアミキリアンナ。こんにちは。次は小松和弘のアイヌ文化にまつわる小話のコーナーです。リスナーの皆さん、おかわりなくお元気でいらっしゃいましたか。私はアイヌ語ペンクラブの小松和弘です。今月もどうぞよろしくお願いします。先月は今から約2400年以上前の縄文文化に触れました。北海道の歴史は旧石器、縄文、俗縄文、オホースク文化、トビニタイ文化、サスモン文化、アイヌ文化へと続きますが、今日はそれ以降アイヌ文化が成立する前までの北海道の歴史について簡単にお話しします。今から約2400年前頃、大陸から稲作と金属器が伝わって南の北九州で弥生文化が始まりました。この弥生文化は東北地方北部まで広がりましたが、津軽海峡を挟んだ北海道までは広まりませんでした。北海道は気候的に稲作の栽培が難しかったことが挙げられます。わずかに鉄器が伝わったことによって狩猟や漁労採集の技術が発達しました。この北海道の文化を俗縄文文化と言っています。約2400年前頃から1300年前頃まで続きました。北海道からの土器の広まりからもわかるのでしょうか。この俗縄文文化が終わる頃、北海道本州カラフトサハリンとの物や人の往来が活発になったと言われています。5世紀になると、それまで北海道に住んでいた人たちの文化とは大きく異なる文化を持った人たちがカラフトサハリンから北海道のオホーツク海沿岸にやってきました。この人たちは 漁労を行い、クジラやアザラシなどの怪獣を盛んに取り、犬や豚を飼って、大陸や本州との交易を行っていました。床が五角形や六角形の形をした縦穴式住居に住んでいたのも特徴です。この人たちの文化をオホーツク文化と呼んでいます。東北道東地方は道南道東とは違った文化になっていたようです。オホーツク文化の遺跡では、熊の形をした偶像が見つかっており、オホーツク文化は熊などの動物に対する特別な信仰を持っていたようです。これはアイヌ文化をはじめ、北東アジアの様々な文化にも見られるものです。アイヌ文化の特徴的なものの一つに、送りの儀礼がありますが、縄文、族縄文、薩摩文化の遺跡には、儀礼を行った痕跡は見られないそうで、オホーツク文化から影響を受けているのではないかと考える研究者もいるようです。最近の遺骨の DNA 解析の研究では、オホーツク文化を担った人たちは、カラフトサハリの少数民族、ニブフ、昔で言うギリアクの人たちの祖先なのではないかと言われています。その後、オホーツク文化は南の薩摩文化に影響され吸収されていきますが、オホーツク沿岸では南の薩摩文化の影響を受けながら、さらに独自の文化が続きました。これを飛び荷隊文化と呼んでいます。これは知床半島にある羅臼町の飛び荷隊で見つかった遺跡にちなんで付けられました。飛び荷隊はアイヌ語地名だと思いますが、トペニはアイヌ語でイタヤカエデのことです。トペニタイは樹液を取る木の林が広がるところだったのかもしれませんね。それから7世紀頃には本州の文化の影響を受けて、それまで使われていた縄文のついた土器と石器が見られなくなります。本州の古墳時代から平安時代までに作られた素焼き土器である葉磁器に似た土器や鉄器が使われ始めます。8世紀頃になると、人々は河口近くに集落を作り、狩猟や漁労の他に、ヒエや泡などの雑穀を栽培していました。この北海道の文化を薩摩文化と呼んでいます。薩摩とは、この時代の土器の表面を木のヘラで、擦った後のことです。12世紀頃まで続きました。この時期に本州との交易が盛んになり、鉄の道具がたくさん北海道に入ってきて、人々の生活も変わっていったと言われています。ナイフや鎌先、針、桑先、斧、太刀、わらび手等などがあります。ちょうど本州では平安時代頃になるんでしょうかね。薩摩文化の終わり頃、北海道の人たちは本州の人たちに蝦夷と呼ばれていました。また、中国の歴史書、原始では、もともとカラフトサファリに住んでいた民族が北海道から渡ってきた民族に圧迫され、原帝国に助けを求め、戦争になったという記録が残っています。ちょうど北九州で元寇1274年の文永の役、1281年の公安の役があった頃です。中国の 元帝国、明帝国、清帝国の歴史に出てくる。グウェイや、クウ、クイ、クエと呼ばれる人たちは、カラフトサハリンのアイヌだと考えられています。北海道の歴史の中では、今のところ民族が入れ替わったとする記録は見当たらないようです。また、今日の分子人類学における研究、母系にのみ伝わるミトコンドリア DNA の研究では、アイヌの子孫や沖縄の人たちの中には、日本に最も古くから住んでいた人たち、つまり縄文人のハプログループ M7A に分類される人が多いのだそうです。そのため一部の祖先を共有しているのかもしれないと考えられています。また、父系で遺伝する Y 染色体の DNA の研究でも、アイヌの子孫や沖縄の人たちの中には、ハプログループ D1A2A に分類される人が多いのだそうで、これも縄文人に由来するものと推定されています。縄文文化期、俗縄文文化期、薩摩文化期に北海道に住んでいた人たちは、現在のアイヌの人たちにつながっていると言われています。この地域に暮らし、本州や大陸の人たちと交易を繰り返し、生活スタイルを変えていき、今日私たちがアイヌ文化と考えるものに近いものを形作ったと言われています。短い時間の中ではなかなか紹介しきれませんが、アイヌ文化が成立する前の歴史に興味を持たれた方は、お近くの博物館に足を運んでみてはいかがでしょうか。タントアナーク、心おるしべ、アリパックの、ドゥイマコタンタ、ハケコタンタ、FM ピパシエシヌワウンコレバパセノポイアイライケレ、シネチュプシカマレの FM ピパシオッタ、スイウヌカランロ、タントアナーク、小松和弘ね、今日はここまでです。遠くの町、近くの町でお聞きいただき、ありがとうございました。来月もまた FM ピパーシュでお会いしましょう。担当は小松和弘でした。
イランカラプテ二部谷小学校だよりのコーナーです。校長の遠山がお伝えします。朝晩の気温も低くなり、寒さの厳しい季節がやってきました。2学期の後半は、熊の出没が相次ぎ、保護者の皆様には長期間、登下校のお迎えをお願いしてきました。寒さとともに熊の出没状況、情報もなくなり、ほっとしています。保護者の皆様には大きな負担をおかけしましたが、安全に登下校をすることができました。ご協力に感謝します。これからの期間は、2学期のまとめの時期を迎えます。学習面や生活面で身につけた力を再確認し、自分がどれくらい成長することができたかを振り返ります。子どもたちの成長を見つめ、成長したところは認め、もう少しのところは励まし、3学期につなげていきたいと思っています。さて、2学期を振り返ると、学習発表会などの行事をはじめ、さまざまな教育活動が行われました。子どもたちは、一つ一つの教育活動を意欲的に取り組みました。また、日常の学習に向かう姿や生活場面での多くで、確かな成長を感じることができた2学期でした。成長の様子は、学校だより、学級通信、ホームページなどでご覧いただけたことと思います。今後も子どもたちの姿を情報発信していければと思っています。2学期も、多くの場面で、二部谷小学校の教育活動について、新聞などで報道していただきました。二部谷小学校のことをより多くの方に知っていただけるのは嬉しいことですし、これまでの実践が評価されることに対し、確かな手応えも感じています。二部谷小学校は地域の宝です。これも 先生方の日々の努力と地域の皆様のご協力があってのことだと思っています。さて、冬休み中は一人一人が計画を立てた学習の取り組みや生活の仕方を大切にして、健康面や安全面には十分に気をつけて楽しい冬休みを過ごしてほしいと思います。インフルエンザが流行し、日高管内でも学級閉鎖や学校閉鎖をした学校があります。二部谷小学校でも欠席が多くなり、はららき集会の準備ができないため、はららき集会の日程の変更を余儀なくされました。十分にお気をつけいただければと思います。終わりになりますが、保護者の皆様には2学期も本校の教育活動に対したくさんのご理解とご協力をいただきました。心より感謝申し上げますとともに、3学期にも変わらぬご理解とご協力をお願いいたします。事故や怪我などのない楽しい充実した冬休みになることを願っています。皆様、良いお年をお迎えください。今日はここまでとしましょう。それでは皆さん、またお会いしましょう。
第272回目の最後のコーナーです。本日の放送の感想を聞いてみたいと思います。まず植松さん、お願いします。
はい、リノとケイスケのポンノポンノでセタ、あの犬についてのお話があったと思うんですけれども、あのリノちゃんのお家もそうですし、あのカヤノさんのところもそうなんですけど、ビラトリ町の方って猫より犬飼ってる比率の方が多いなっていう気が前々からしてるんですけど、カヤノさんどう思います？
どうなんだろうな、数はちゃんと数えたことないなんか、まあ、犬飼ってる人もね、猫飼ってる人も結構いるような気はしますけど。
あ、そうですか。なんか自分が知ってるその愛の関係者の方もそうですし、他のあのその触れないだったりっていうところの方も、だいたいなんか犬飼ってるイメージの方が多くて、猫自慢されることが少ないからかもしれないですけど。
もしかしたら犬の方が多いのかな、したらビラトリ
ですね。
ねえ、その辺ちょっと私もよくわかんないです。
昔から飼ってらっしゃる方とか、そういうなんか、まあ、あの、その、自分の、その、おじいちゃんおばあちゃんとかが犬飼ってて、うん、で、その流れで自分も犬飼ってるみたいな感じのところ
も。あるかもしれないですね。
あるのかなって、ちょっと一瞬思いましたね。聞いてて。
まあ、私も小さい頃は、うちの家には2匹犬いて、うん、その2匹の犬の餌をやるのが私の当番だった。もうその頃から犬好きになったね、やっぱりね。
ああ、
うん。子供の頃の記憶だけどね、私はあれですよ。どっかの家で子犬が生まれちゃったら、そこの家に行って、そこの家の人に子犬を持ってもらって、その子犬の匂い嗅ぐのが大好きだった。
へぇ、
なんか麦、あの、わら？麦わらの匂いみたいな。うん。麦わらっていうのはなんか稲わらか。稲わらのその匂いみたいなのがして。
なんか独特のあったかい匂いしますね。
そうそうそう。で、だからそういう子犬マニアだった。あ、どうぞ、続けて。
あ、あの、その話をしたかっただけなので大丈夫です。
あ、そうですか。はい、ありがとうございます。はい、それでは次にですね、後藤教頭先生に感想をお願いします。
はい、やはり、二部谷小学校が、高裁会の教育研究論文で最高賞をいただいたっていうのは、非常に同じ教育関係者としてとても嬉しいことです。特にその論文よりも日頃のですね、教育活動が論文になったということで、今までの長い年月、そのアイヌ文化を学ぶ、そして今現在あの日本でも必要とされている多様性を学ぶ教育の最先端を言ってて、それが今回このような形で表彰されたことは、あの、本当に嬉しいなと思いました。
はい、ありがとうございます。はい、それでは最後にですね、小松さんから一言お願いします。あ、一言じゃないな、二言ぐらいかな。
じゃあ、三言ぐらいいきましょう。はい、私もあの、二部谷小学校の受賞、本当に嬉しく思いました。私も京都で1年間だけですね、二部谷小学校にお世話になったので、本当に、嬉しいです。まあ、きっとね、実践いっぱいあるので、ね、それをこうたった 3ページか4ページ短いところに書くのは本当に大変だったんじゃないかななんて、思いました。それからあと民謡の受賞されたビラトリの貝沢さん、おめでとうございます。結構そうね、日高のアイヌ民族の保存会にいる方で民謡をやってる方結構多くてですね、三味線もやる方多いんですよね。それで、歌も、声がいいですよね。きっとそのアイヌ文化との関わりともあるんだろうと思います。結構歌と踊りやあと語りとかね、はい。それから三つ目、すいません。アイヌネノアンアイヌって、結構有名な言葉ですよね。子供向けの絵本、たくさんの不思議、福音館で、出された本の中にもあるんですけども、その言葉が、続きがあるんだなというのを今日初めて、知りました。以上です。
はい、ありがとうございます。二豚に小学校の最高賞っていうのはね、小松さんも教頭で1年いて、その後新骨小学校で校長さん務めて、退職ということだったんですけど、やっぱりその辺の思い入れってやっぱりありますかね。その辺ちょっと一言だけ。そう、元勤めてた学校でこの最高賞を取ったっていうことについて。
そうですね、そのアイヌ文化、地元の文化ですけども、それがそのこの地域だけでなくて、他の日本全国の学校でそれを学ぶ意義っていうのはやっぱりその、多様性というところでですね、やっぱりこう、考えていかなきゃならない、とこかなと思いました。
はい、ありがとうございます。 FM ピパウシからのお知らせを千賀さんからお願いします。
はい、 FM ピパウシからのお知らせです。FM 二豚に放送、愛称 FM ピパウシは月に一度、主に第2日曜日、ピラトリ町二豚により 76.1MHz でお送りしています。FM ピパウシで検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また、録音により、帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中。恵庭市の FM いい庭では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。また神戸市の FM ワイワイでは毎月第3土曜日11時からワイワイチューブとホームページにてポッドキャストで配信しています。さて FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡、ピラトリ町二豚に、二豚に子供図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第272回目の放送もお別れとなります。次回は2024年1月14日の午前11時から正午までです。リスナーの皆さん、良いお年をお迎えください。次回もお楽しみに。
いやいやいけれ。
ピアピアピアピアピア